建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
まあ今のお話がね、まあ、実を言うとかなり確信をこう取ってくださったなと思ったんですけど、つまり私たちが実はこういうふうに、フェイクでできている世界の中を私たち自身が生きているところがあって、建築を作るっていうのも実はそういう部分と深く絡み合っていて、だからどこからそういうふうになったのかっていうの問題ですけど、しかしその文化っていうものは実はその書き言葉を発明した段階で、書き言葉でその現実を記述する、まあ、例えばエジプトがエジプトの場合に、まずその星の動きを観察して、星がこう定期的に動くっていうことで1年の暦を作るわけですよね。で、暦ができると、ナイル川がいつ氾濫していつ水が引くかと、そうすると残った後に肥沃な土が残るからそこで農業ができるといって、そういうものをつまり予想していく人たちが権力を握っていくわけですよね。だからその書き言葉というリテラシーを持つことによって、できて、しかもその当時の文字というのは粘土板だとか、石に彫ったものなので非常に物質性があるわけですね。だから、まあ、羅漢なんかがその、死にフィエではなくて死にフィアンの方ですね、物質性を持った表現の方に重要な意味を見出していくというか、シニフィアン連鎖という言い方しますけども、それで意味を持っていくというのは、最初の文字の出現そのものがそういうものだということですね。で、文字に書かれることによって事実、社会的事実が形成されるんだけども、それはだからそういう鏡に映るだけですから、つまり それもだから文字も一種のある意味でこう写真とか画像とかっていうのと同じように、つまりリテラシーというか識字に現実がその投影してしまうわけですよね。で、そこが今度は社会的事実になって、まあ、一番典型的な犯罪を犯した時に、警察官が調書を作っていくわけですけど、それはだからその現場に立ってない警察官が書くわけですよね。で、いちいちつまり問いただして、犯人なり被害者なりそういう人たちが問いただして、でそれを本人に書かせるんじゃなくて、別の人が現場にいなかった人が文字に書いていって、でそれにサインさせて同意させて、それが事実として今度は一人歩きして、で今度はその文字だけを検察の方は読んで判断するわけですよね。だから裁判官もそうですけども、非常に間接って言って記録に残ったものだけが事実だというふうに、つまり現実が持っているカオスから距離を取っていくことをするわけですよね。だからそれが同じようなことが画像とか写真にも言えて、現実が持っているカオス性を、イメージの方にこう還元していって、でそっちに置くことによって現実の建築から身を剥がすことによって建築を捉えているっていう、だから犯罪から身を剥がしてその犯罪の現場ではなくて文字に置き換えて現実を捉えるように、そういう構造を持っているのではないかと思うんですね。ちょっとその辺だともう南さんが一番
ちょっと、まあ、ちょっと今の彦坂さんの話つながるかどうかわからないんですけども、まあ、20世紀はその映像の世紀だっていうふうなことが言われるわけですよね。で、まあ、今お話を伺ってちょっと考えたんですけども、そのなんていうのか、こう画像とか映像っていうのはその小さなエクスタシーの積み重ねっていうかですね、基本的にこう人間をドキドキさせるっていうふうな感じがあるかなと思うんですね。今日のなんか1階2階の皆さんのその写真の展示を僕も拝見しても、やっぱりこの小さなエクスタシーに満ち溢れてるなっていうような感じがするんですけども、何かこう物事を暴いたりドキドキさせたり、まあ記録したりっていうふうなことがあるんですけども、その非常に逆説的で、例えばそのバルトはだからその明るい部屋の中でプンクトムっていうことで言って、まああれはなんとなくこう死のイメージがあるわけですね。死のイメージが染み込んでいて、でそこにハッとさせられるんですけども、写真っていうのはさっきも話をしたようにあくまでもそのインクのその染みの積み重ねでしかないんですけども、その徹底的に表面的であることによって、その見やがらせじゃないんですけど、表面的であることによって逆にその何かをこう暴くっていうか、で暴いた先でそのエクスタシーをその喚起させるっていうふうな感じがこうすごくするんですね。したがってその 徹底的な表面であるにもかかわらず、むしろそうであることによって、そのあたかもその何かこう生物とか動物の内臓を切り開くかのように、あるいはそのスキャニングしていくかのように、その物事を暴いていくっていうか、だからその建築写真なんかは、まあ僕らなんか例えばその写真家に写真撮ってもらって、やっぱり自分で設計して知っててもわからないっていうか、ハッとするわけですよ。写真撮られるとハッとして、ああそうだったのかって後で気づくっていうか、だからその自分が気づいていない何者かがその暴かれてるっていう風な感じがすごくするんですよ。僕はあの 森山大道さんとはまあいる、あのちょっとこう親交がありましてですね、うん、森山さんが実際写真を撮る現場にもずっと立ち会ってるんですけども、あの人は本当にその物事の事象を表面的に高速で、超高速でスキャニングすることによって、何かに肉薄しようとしてるんだなっていうような感じがまあこうしましたけどね、はい。
まあ、あの近代皆さん建築って言っても、いわゆる伝統建築を作ってらっしゃるんじゃなくて、こう 近代建築の、まあ延長の中でこうお仕事なさってる方が多いので、さっき今森山さんが出たので、森山さんが出演するっていうのは60年代末でありまして、まあ分かりやすく言うと1968年にパリの五月革命があるという、まあ、あれを頂点として、まあ、68年69年、まあその世界的にベトナム反戦闘争を軸にして学園紛争とかそういうものが起きてくるし、同時に、まあ、いろんなものが起きますけど、一つはだから、ウーマンリブというか女性解放闘争も非常に重要な局面を迎えていくし、それからもう一つは性の解放があって、ポルノが解禁されていくっていうのは65年ぐらいからあって、このことも現在に至るまで、まあ、非常に重要な展開なんですね。なぜつまりポルノが解禁されるのかというか、つまり性における映像性っていうものはなぜ抑圧されて、なぜ解禁されてしまったのかということは、非常にその建築写真と同じようにその画像の問題として大きいと思いますけども、でそれがまあ73年の石油ショックを経て、75年にアメリカがベトナム戦争に敗れることによって、実は近代がある意味で終わる、まあ、一番はっきりそういうことを明確に言ってるのは現代音楽の歴史だと思いますけど、75年過ぎると現代音楽はまあ一種の停滞に入るということが言われますね。ですから、それはまあ美術も実は同じだと思いますし、建築もなんやかんや言っても同じで、アートスタディーズっていうその催し物、私がディレクターで、まあ、井原さんと一緒に、皆さん出ていただいてやってるわけですけども、その場合にやっぱり、70年代半ばというのは非常に大きな切れ目だったわけですね。まあ、例えば浅田明さんなんかだと、この間、思想地図の中で、アーキテクチャってこの場合にはコンピューターが作る構造体のこともアーキテクチャって言っていくわけですけども、その中でその磯崎らたさんがほぼ75年段階で言ってるじゃないかという、もうお前らの古いと、磯崎さんが全部言ったことじゃないかっていうような指摘をなさってて、でその場合に75年がなぜ重要なのかってことを浅田さんは言わないんですね。あれはベトナム戦争でアメリカが負けたということによって、つまりアメリカっていうのは何かっていうと一つの国家ではないですから、アメリカというのは近代だったっていう部分があるわけですね。ヨーロッパにおけるモダニズムのあらゆるものがアメリカに流れ込んでいくので、アメリカが近代であり、だからアメリカンセンチュリー、20世紀とはアメリカンセンチュリーだってアメリカ人は言うわけでありまして、でそれが負けることによってあるこう文明的な切断が起きるわけですね。でその時に実は近代の裏側というか近代の闇が出現していくんですけども、でそれは彦坂的に言うと51次元から100次元って言ってるんですが、それがだから森山大豆さんの写真はそういうものを撮っていくわけですね。だから森山さんの出現は実は、あの人ですね、芝居やってた詩人でもありますけど、寺山修司さんと組んで出てきますよね。寺山さんの持っているあの青森のセムシ男だとか天井桟敷ですけど、そういう、まあ、東北的なものというか、近代が持ってた遅れてきたと言われるような闇の部分を、森山大道さんというのは写真で撮ってくるので、まあ、森山さんだけじゃなくて内藤正俊さんがもっとストレートにそういうことを撮りましたけども、あと歌手だと、藤恵子の出現っていうのは縁から流れの中でいうとその闇の部分を露骨に出してくる歌だったので、あとまあ当時歌われてたんだと、ワルシャワ労働歌っていう歌が、まあソビエトの歌ですけども、かなりそういう面を非常に体現した曲で、60年代だから後半になるとそういう近代の闇が出現してくるんですね。でまあそれとだからモダニズム建築っていうのはちょっと違う部分があって、で建築だとその時にだからベンチリーだとかトムルフとか出てきますよね。それと今の画像の問題とか、ちょうど五十嵐さんが出してくださったものとかちょっと重なる部分がありますよね。 70年代の中ぐらいですか。
60年代、70年代からベンチュリーの地区で引き渡しまし
たとか、まあ、ベンチュリーは60年代の終わりから、まあラスベガス の, あのフィールドワークやって、で、まあ、あれは、まあ、いわゆるキッチナーというか、まあ、カジノ、商業ホテルとか、まあ、そういったものをベースに、まあ、やっぱコミュニケーションの問題として、あの建築を再定義するので、まあ、その前にやった複合性と対立性はちょっと構成論的なところがあるんですけど、ラスベガスはまあ本当車の速度から、都市を走った時に全然歩行する時とは全く違う見え方がすると、その時にどのようにある、まあコミュニケーションが、人と物の間にできるかっていう話をして、まあ、それはポストモダンの、まあ、建築論で、その後チャールズ・ジェンクスがもっとそれを記号論的に、ジェンクス77か79年かそれぐらいですけども、本当に建築をもっと本当にベタにポストモダンの建築、ポストモダニズムの建築言語っていうタイトル通り、まさに建築を、言語とみなして、近代建築はコミュニケーションに失敗したっていうことから、割とまあビジュアル、本当に表層的な、ビジュアル的なところから分析します。で、70年代の中でちょっと自分のじゃあ出したやつ少しだけ重ねると、ワールドトレンドセンター両方言ってるんですけども、右側が東部ワールドスクエアのワールドトレンドセンター、左が深センの世界の窓のワールドスクエアで、両方たまたまあったんでトップに持ってって、二段重ねして、2つツインタワーのように、ね、配置してるんですが、これが70年代の前半ぐらいなんですね。75年の直前ぐらいにちょうどツインタワーが完成して、で、まあ、これ竣工 当時は世界一高かったんですけど、まあ、これボードリアルが非常にうまく言い当ててるんですが、それまで、アメリカの摩天楼の構想って、競争っていうのはクライスラーとかエンパイアステートビルみたいに、まあ、ナンバーワン1本の塔で1位だったのが、世界貿易センタービルっていうのは同時に2本世界一高いのができたから、まあ1位っていうのかな、それがこう自ら共存関係、双子のようにお互いがコピーし合うような2本の塔によって、そのこと自体が無効化するような、ちょっとある種ポストモダン的な、ものとして登場したってことをごく軽く触れてるんですけども、まあ非常にそういう意味で不思議な塔だし、まあご存知のように911のまあ世界同時多発テロの時に、これがまさにアイコンとして、要するに最も資本主義の偶像として一番狙いやすい、一番映像にしやすいっていうことで、まあ2本同時に破壊されたっていうことで、まあ21世紀最初の偶像破壊、イコノクラッシュとしても、皆さんの記憶に残っていて、今はこのコピーしかテーマパークにしか残ってないし、オリジナルはないんですよね。で、まあそもそもだから、まあ、この写真の複製可能性と建築の複製可能性という意味で、なんか非常にこの辺が関わりは、まあ、飯島由紀さんもちょっとそれに近いような 論考で建築と写真というので確か論じたと思うんですけど、そういうつながりがあるかなというふうに思います。
まあ、ですからその 近代が終わってくるときに、実はそうこういう複製性とかキッチとかですね、つまり複製性の問題って一番最初に多分大きく出てくるのはローマ帝国ができた時に、彫刻の面ですけど、ローマ彫刻というものがギリシャ彫刻のコピーというか模倣でやってくるんですね。で、実はあれによって私なんかやってるアートの格付けでいう と,、ガラッと変わるというか、51から100というそのキッチュと呼ばれる領域があそこにもう ローマの中でもう出現してきているので、だからそのまあもしローマ帝国が、つまり、まあ、ヨーロッパの場合ローマ帝国が支配した地域を文明と言いますので、ローマ帝国が支配しなかったところ、例えばアイルランドとか、ああいうのは野蛮というわけですよね。だから、まあ、アイルランドはイギリスまではシーザー行きますけども、イギリスの海岸でアイルランド見て、見ただけで行かなかったので、アイルランドにはケルト系統が残って、だから野蛮というふうに言われるので、で、まあ、だからその 大文明が成立した地域だけが文明なので、まあ、日本の関係で言えば中国は、多分文明なんですけども、日本は中国が侵略を失敗しますから、つまり 現行の時に失敗するから、日本の中には野蛮なものが残ってくると。で、まあ、それは韓国なんかでもそうですけど、韓国の中にも、かなり原始的なものが大量に残っていることはあるんですね。
ですからそういう地域と文明地域っていうのは、文化の構造が違うという問題があるんですね。まあ、日本人の現代美術の問題っていうのは非常にそういう問題が大きくあります。あの岡本太郎もそうですし、あるいはその白髪和夫さんとか、まあ、たくさんほとんど日本の現代美術の中にあるものは、野蛮に還元すると芸術になると思い込んでしまう部分があって、欧米のその非常に高度な表現を模倣して、模倣しながらそれを後ずさりさせて、原始的なものに還元して、どうだと言って、こう、居直ってみせる。で、そこに芸術があるというふうに信じてしまうっていう、こう、そういう、こう、誤認をしていく構造が根強くあるので、まあ、それはそれで、だから、その文化構造が違うから、しょうがないというふうにも言えますけども、で、まあ、そういうときにさっきほどの近代の闇が出現するんですけど、その闇っていうのは、だから、すでにあるものを、引き写ししていくっていうか、コピーしていく中で登場してくる部分がローマ帝国の中にあるわけですね。で、日本なんかでもそうですけども、つまり、近代をコピーしていくと、裏側に、ある種の闇が広がっていってしまうっていう構造があって、だからそれは何なのかっていうのはまあ難しいんだけど、まあ、一種の鏡の構造なんだと思いますけど、鏡に映るとどうしても、まあ、奇妙なことが起きますよね、鏡っていうのは。だからそういう構造なんだろうというふうに思いますけども、ただまあそこが同時に、創造性と無関係とは言えないわけです。さっきで言うとアイルランドから実はたくさん文学者が出てきますし、まあ、ビートルズもそうですけど3人は確かアイルシュのはずですので、文明とその、野蛮のその接点の中から創造性っていうのは出現してきてるというふうにも言えますので、まあ、その辺でだからちょっと僕は松田さんのねお仕事っていうのは実際ちょっと今回も出していただいたんだけど、インカの黄金神殿を、復元それを支持するっていうお仕事が最初の大きなお仕事といえば大きなお仕事で、まあテレビ拝見はしてますけども、ああいう時にその画像であるものと実在するもののこう感覚のそういうまあある種の闇ですけどね、なんかこう自覚なさる部分ってあるもんでしょうかね。
まあ、今回そのインカのプロジェクトは、まあ、僕最初多分彦坂さんに、ちょっと案内状のところで他のなんか写真を送って、という話をいただきまして、まあちょっとまあ著作権の問題もあって最初は他の写真を送りさせていただいたんですね。ただその後やっぱり彦坂さんの方からやっぱりインカがいいんじゃないかっていう話を受けまして、僕もまあこれはなんかあるんだろうと思って僕もそのインカのプロジェクトを思い出しながら、まあ、今回やっぱりインカを出さないとこれいけないなと思って、まあ、実はテレビで放映されてない部分もちょっと出させていただきました。で、このプロジェクトは結構まあ、今考えてみると、ちょっと面白いというか、そもそも実物がわからないんですね。もともとインカってその言葉を持ってなかった、言葉で、文字を持っていませんでしたので、どうしてもその知ることができないと。で、その光電とか伝承で、ちょっと伝えられている部分を、まあ、いろんなところにまあ、資料が、まあ、散見してありまして、で、それをこう、つなぎ合わせていくと、パズルみたいに解けてくるんですけど、最後のところはどうしても解けないところが残ってしまうんですね。で、それをまあ、要するに画像を使ってじゃないと、どうしても復元できないところがありまして、まあ、それはテレビなので映像だったんですけども、まあ、それを今回出すっていうのはちょっと面白いなと思って、かつその、まあ、インカのプロジェクトで、まあ、闇につながるかわからないんですけども、資料的な事実を使って、まあ、その画像を構築していくというか要するにその記録資料をもとに画像をどこまで作れるかっていうのが、まあ、そのプロジェクトの、まあ、一種の試みで、まあ、実際にはさまざまな資料を読み込んでそれの中からこう矛盾ができるだけ少なくなるように、まあ、解いていったら、まあ、ある種 の, その、一応答えとそれからそこから、もう一つちょっと仮説的な部分を出すことも、できて、まあ、それは本当に分からないんですけどつまり答えがない作業だったんですね。ただそれがやっぱり画像になった瞬間にはあこういうものだったんだってすごく不思議なんですけども映像でこう現れた瞬間にはこうすごく説得力を持ってしまうというか
そうですよね、はい、存在するんですよね。だから画像しかない建築が存在しちゃいますよね。あの感覚がありますよね。私なんかでも、すでにある建築のミスだとか、コルビジェのものを、大幅に変更して、まあ、画像を、なんていうか、改ざんするわけですけど、改ざんして、こう、作品になりますよね。そうすると、奇妙に存在しちゃうんですよね。
そうですね。これ、まあ、テレビでも、実際その、五十嵐さんもこう出られてまして、で、まあ、五十嵐さんが、こう、インカの黄金神殿の中を歩いていくとシーンがちゃんとあるんですよね。で、それはやっぱりすごい不思議な感じで、まあ、いないんですけども、それはテレビになった瞬間には、まあ、ある種、その、なんか、今までと違った現実が一応現れるんですよ。それは不思議な感じだと思います。
まあ、要するに収録の時に、まあ、松田くんがあのこう復元したっていうか、まあ、一応3次元のデータである程度こう推測したやつありますので、で収録現場ではでもないわけですよね。ただあの荒俣宏さんとかと一緒に、まあ、確か床にちょっとテープでマーキングぐらいはしてあるんですけど、後で合成しますからここであるように歩いてくださいって言われるわけで、こう入ってこう上にいましてすごいですねとかっていうのを我々喋らされるわけですよ。で、まあ後からそれは画像合成してね、そういう風に見えるようになるんだけど、あのラース・フォントリアのドッグビルじゃないけど床にテープだけ貼ってあるんだけど、さも存在するかのようにその画像に従って空間を体験せねばならないというね、そういうとても奇妙なあの体験をしましたね。